Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
さまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらうという企画です。 DJ は中千春です。よろしくお願いします。
はい、平田和也です。お願いします。
中田好美です。お願いします。
松谷和樹です。よろしくお願いします。
はい、今回は農業という職業について教えていただきます。ゲストは川浦農園で農業をなされている川浦慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter.
それでは早速川浦さんにお話を聞いていきたいと思います。まずはじめに仕事内容やスケジュールについてお話をお聞かせください。
仕事内容はですね、
はい、
米、いちご、キャベツ、レタスをメインに作ってます。でいちごは、4月から10月まで苗を育てて、10月にハウスの中に植えます。
それまでは外で、育てられるんですか？
そうですね、苗専用のハウスで育ててます、はい、夏の間。
ハウスって大きいんですか？
ね、いちご狩りするハウスは大きいですね。
いちご狩りっていうのは誰か地元の方々を呼んで、
そうです、
されているんですか？
はい、
ちょうど時期ですよね。
今時期ですね。今日もたくさんの方来られてました。
日曜日ですね。
そうです
ね。いちご狩りって毎日はされてないですね。
いや、毎日してないです。土日祝ですね、はいはい、うん。
それされてない時とかの手入れっていうのはどんなことがあったりするんですか？
古い葉っぱを取ったりだとか、うん、農薬の代わりに納豆菌を撒いたりだとか。
納豆菌、
細かい作業はいろいろと。
納豆菌って納豆ですか？
よくわかんない。大まかに言うと納豆菌なんですね。納豆を溶いて巻いてもそれと同じ効果あるって言われてる。
納豆菌ってどんな形なんですか？
いや、微生物なんで見えないですね。
微生物。それをパラパラと巻いて、
いや、水に溶いて他のその菌そのものが強いんで、うん、他の病原菌がつく前にその納豆菌で覆ってしまうっていう方法なんです。
耳は見えない。
そうです、そうです、はい、納豆臭くもならないです。これは言っとかないとダメです
。気になります。だいたい今いちご狩りシーズンですと、だいたいどれぐらいの人数の方がお越しになられるんですか？
今まで一番多く買った回で90人弱なんで、
じゃ結構大きなビニールハウスで。
そうですね。
どんなイチゴが美味しいとか見分け方あるんですか？
見分け方、形が悪い方が美味しいって言われてるんですよ。
形が
結局先端の方が甘いんで、先端というか尖ってる方が甘いんで、その形が悪かったら先端の面積が多くなるんで、そっちの方が甘いって言われてますね。
スケジュールの方はどうなってますか？
スケジュール、
はい、
そうですね、1日の流れというか、どんなことをされているのかなと思いました。
1号の収穫ある時期は、 3時か4時ぐらいに収穫が始まって、はい、で7時8時の、出荷に間に合わせます。
へ
でその後は、手入れですね。古い葉っぱ取ったりだとか、まあ、他のキャベツレタスの苗育てたりとか、
うん、
まあ、日によってバラバラですね。
朝早いんですねそれって
もう慣れましたね。
は
い、寝坊とかしないんですか。
寝坊したら、自分に響くだけなんで、はい、
は
い、しないです。
3時起き、3時に作業を開始するっていうことも、大体その前には起きてる、
起きてます
わけですよね。あの何時ぐらいに寝てはるんです
か。ね、やっぱりその分ね、9時ぐらいには寝ますね。だからしんどくないんかって聞かれるんですけど、はいはいはい、そこまでしんどくないです。
うーん、結構体にいい。まあでも朝早すぎるからいいとは。
そうですね。
いいですけど、
ね、言い切れない。
農家さんって休みはどうやって取ってるんですかね。
ね、休みはね、やっぱり定休日っていうのは絶対作れないんで、
はいはいはい、
まあちょっと苗植え終わって。その苗の動きが少ない時期に休むだとか、
うん、
まあ、計画を立てればきちんと休めます、
はい。
まあ、世の中にはゴールデンウィークとかっていう気候型な連休があるんですけど、
はいはい、
やっぱ農家をされているとちょっと無縁。
そうですね、ないもんやと思ってます
次になぜその職業を選んだのかということなんですけど、川浦さんが農業に携わろうと思った理由、きっかけっていうのは何なんですかね。
ね、きっかけはやっぱり、
はい、
まあ、どこの農家さんもそうやと思うんですけども、担い手が少ないというか、
うん、
はいはいはい、
やっぱりその家に男一人なんやったら、
はい、
まあ、やらなあかんかなっていうのはありますね。
ご実家の方がもうすでに農業されてて。
そうです、はい、
じゃあ今のいちご、キャベツ、レタス、米をもともと作っていたということなんですか。
そうですね、いや父親がおった時はね、
はい、
小松菜とかほうれん草とか、ちょっと人手がいるもん作ってたんで、
はい、
で父親おらんようになってからはやっぱ一人でやらなあかんってことになったんで、うん、そういう小松菜とかそういう葉っぱ類は専用になりましたね。一、うん、人でどれだけできるのかっていう問題があった。
農作物の種類によっても人手のかかったりかからなかったりっていうのはあるんですね。
はい、
いちごとかはそれに比べて比較的人手はあまりかからない
ですね。かからないと聞いてたんですけど、思いのほかかかってますね。
でも、まあ、今は農業っていう職業をなされてると思うんですけど、やっぱり小中学生の頃とかは、今野球を僕やってたんですけど、野球選手になりたいとか水泳選手になりたいとか、まあ、そういうちっちゃな夢、ちっちゃな頃の夢ってあったと思うんですけど、
はいはいはい、ありました。
その夢っていうのはやっぱり途中で諦めざるを、
いやもう途中で諦めざるというか、
はい、
夢の話しててもどっか、まあどうせ農業やるんやろなっていうのが頭の片隅にあったんで、
うん、
そこまで自分の夢に期待してへんかったという言い方したら変かもしれないですけど、まあ、僕はそうですね、
うん、
もうずっとちっちゃい頃から農業っていうのはもう、
そうですね、はい、ちっちゃい時から手伝ってたりしたん で、
あ、
でおじいちゃんからもう刷り込まれてたんでお前がやっていかなあかんねんぞっていうのを刷り込まれてたんで、
はい、
そうですね、でもやりたくなかったですね、やっぱり小中学生の時は。恥ずかしかったです、ね、
へ
え、
農業
恥ずかしかったですね。周りもそんなにいなかったん で、
そ、 で、ね、
そこまで多い職業じゃないんで、
はいはい、
で教科書にも農民って出るでしょあれがやっぱりね、今の仲間と喋っててもあれがやっぱりちょっと心に来るみたいで、
恥ずかしさに、
はい、結構昔の農民の方虐げられて生活をしていたので、ありますね、あの教科書は僕は問題やと思いますね
農民だとかちょっとお百姓さんだとかっていう、そういう言い方もありますけどね。
今となっては別に何とも思わないですけどね。
ちっちゃい頃ならのそうです
ね、なんでうちの親はサラリーマンやないんやと思ってましたね。あ、
そんなエピソードもあり得る話です、ね。はい、では次に仕事のやりがいについてお話お願いします。
仕事のやりがい、はい、やっぱり作ったものを食べてもらって喜んでもらえるっていうのが、まあ月並みですけどね、やっぱりそこに尽きるんかなっていうのはありますね。で結構田植えとかでもちっちゃい子と一緒にやったりしとったらすごい楽しそうな顔してるんで、そういう部分ではやりがいなんかな、その経験をさせてあげれるとかいう面ではやりがいなんかなとは思いますね。
やっぱり今スーパーとかやったら何々さんの作ったまあほうれん草だったりとかっていうのもあると思うんですけど、はい、カールさん自身の作ったものもそういった名前で売り出されてるっていうのはあるんですか？
はい、一応名前のシールは貼ってるんで、で直売所から電話かかってきて、でお客さんがなんか河原さんの欲しがってるとかいう電話あった時はやっぱり嬉しいですね。
そういうのもあるんですね。そういう、まあ、美味しいものを普段心がけて作られてると思うんですけど、まあ、具体的にこういう風にこだわっていちごなり米なり、まあ、今育てられている農作物をこだわりっていうのはあるんでしょうか？
こだわり、
工夫、工夫っていうんですかね。
あ、やっぱり農薬をどれだけ抑えて作れるかっていうのは、まあ、一番気にかけてるところですかね。その代わりに生物農薬を使ったり、
はいはいはい、
農薬っていうワードがついてしまうんでちょっとあれなんですけど、
そうですね、はい、あまり印象はね、
そうですね、
持たないですよね、はい、農薬って聞くとね。で
そのイチゴにつく害虫を食べる虫とかを置いたりはしてますね。
いつも思うんですけど、その虫っていうのはどうやって捕まえに行ってるわけではないですよね。
そういう虫は、はい、そういう虫っていうのは、だいたいオランダから来てます。まあ、なぜオランダなのかは分かんないですけど、
グローバルな。
そうですね、
オランダから仕入れて自分の畑に撒いて予防するという。
そうですね、その分ちょっと値段もするん
ですよ、ね、そうですよね、はい、じゃあもう海外取り寄せっていう形でオランダからその虫を、
そうですね、そうですね、
その農薬を使わないことによってその安全安心っていうのがあると思うんですけど、その農薬使わなくてやっぱり美味しくなるっていうのもあったりするんですよね。
やっぱりね、
はい、
味が残ってしまう薬とか、
はい、
その色が白い色が残ってしまう薬とかもあるんです、はい。で僕自身農薬に対してはそこまで抵抗はないというか、
はい、
一般の人の農薬のイメージほど悪くないんですよ、はいはい、やっぱり使い方によっては決して悪いものではないんで、
はい、
でもただ味とかに影響があるぐらいだったら、ね、健康とかにも害があるようなレベルにはしたくないんで、そこら辺はやっぱり気を使ってますね。
じゃあそのまあいちごにも農薬って使われてるんですかね。
さっき言った農薬、
はい、
ナトキンですね、
はいはい、
生物農薬とその点滴でなんとか、
じゃあそういった安全性を、まあ、確かめてもらうっていうのはどう、言葉はどうなのかなと思うんですけど、そういったものを確かめてもらうためにもいちご狩りっていうイベントを開いたりっていうのはやっぱりそういう意図はあるんですかね。
そうですね、やっぱりそのいちごなってるところから取って、 洗ったりせずに食べれるんで、そこら辺はやっぱり安心なんかなとは思います。まあ、僕も食べるもんなんで、
はいはいはい、はい、そうです。
はい、ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キーヨさんで流れ星です。どうぞ。
それでは引き続き川浦さんにお話を聞いていきたいと思います。次は仕事での苦労話、びっくりしたことなどについてなんですけど、農業だといろいろ苦労すると思うんですけど、
はい、
どういったことがやっぱり苦しいなと思ったりしますか？
苦労っていうのはね、僕正直そんなに感じたことないんですけど、はい、やっぱりゴミですかね。
ゴミ
ですね。
農業で出たゴミが多いかったり匂ったりだとかっていうことですか？
まあ、それもあるんですけども、はい、その道路に面している畑だったりしたら空き缶とかタバコとかですね、やっぱり投げ入れられるんで、
はい、
それぐらいですかね。それがなくなったらもう苦労はないです。
はい、
そんなにひどいんです。
ひどいですね。やっぱり風でも飛んでくるんで、
はい、
結局道路に捨てたゴミ袋が風に乗って飛んできたりしたら、はいはい、もうなんぼ取っても、
うん、
また入ってくるんで。
一番驚いたゴミとかって？
一番驚いたのは木とテレビですね。
テレビ、
大きい木が丸ごと1本捨てられてたんで。
捨てられてた。
はい、
捨てられてましたね。テレビですか？
テレビですね。
もう不法投棄ですよね、本当に。
そうですね。もうこっちが処分せなあかんようになるんで、それだからやめてください。
ぜひお願いしますということで、
はい、
では次、農業で、まあ、先ほど菌の話であったりとか農薬とかあったんですけど、そういう、類でというか、そういうので苦労とかはなされてはいないんですかね？苦労と思われていないっていうのもあると思うんですけど、こういうことがあったというのがあれば、エピソードがあれば。
僕去年からイチゴ作り始めたんですけども、
はい、
まあ、ちょっと買って分かってなかったっていうのもあるとは思うんですけども、ちょっと病気にかかってしまうんです。これぐらいの時期になってくると、
はい、
ちょっと温度が上がってきて菌も活発になってくるんで、でその移るスピードっていうんですかね、菌が隣の株へ移っていくスピードが速かったんで、で出せない、廃棄せなあかんイチゴがちょっと多く出てしまって、でそれを捨てるときはやっぱりちょっと心が痛かったですね。はい、
何ヶ月もずっと育ててきたのに病気になったから、
もうそうですね、
ごそっと全部捨てるってこと、は
い、よくなんか子供みたいに思うんちゃうんとか言われるんですけど、
はい、
子供とまではいかないですけど、やっぱり植物というか僕の中ではもう動物と と同じ感覚なんで、うん、やっぱりそういうことになってしまうと悲しいですね。
うん、愛情を多く、まあ、日頃から注いだ分、
そうですね、
そういう風な結果に終わってしまうっていうことはやっぱり心が痛みますね。
はい、うん、植物って病気になったら復活することないんですか？
ね、復活ほとんどないと思いますね、やっぱり。はい、まあ、その予防的にその薬だとか対処していった方が一番いいと思います。
うーん、じゃあもし一株病気になった時にはもうその一株を早く、
そうですね、はい、その畑から出すっていうのが一番手っ取り早いですね。うーん、
そう、病気になったっていうのはやっぱり誰が見てもわかるんですか？それとももう些細な変化から、あ、これはもう病気だな。
いや、わかると思います。他の人の意見を聞いたことないんでちょっとわかんないですけど、あ、まあ見てわかりますね。
イチゴやったらどんな変化が見られるんですか？
イチゴで有名なのが灰色カビ病とうどんこ病っていうやつなんですけども、
うどんこ病
うどんこ病はイチゴだけじゃなくてキュウリとかいろいろなものに出る病気なんで、はいはい、白い粉をまぶしたような、うーん、まあうどん粉ですね。
あ、まあ、なるほど、
うどん粉自体を僕は見たことないですけど、まあ、こういう、まあ、こうって言ってるからこういうものやなっていう、
はい、でも最初、まあ、イチゴを育てられた時にいきなりそんなうどん粉みたいなものがついてた時はまさかこれがうどん粉病だなんて、まあ、分からないと思うんです
けど、いや一応ね予習はしてからやってるんで、
うん、どんな病気にかかるかっていうのも、
もうそうです、もちろんそれによってやる薬とかも変わってくるんで、やっぱり、
うどん粉病ともう一個
灰色カビ病ですね。
っていうのはもう灰色の、
それはもう完全にカビですね。うーん、やっぱりそのハウスの中の湿度とかが高くなってくると発症しやすくなりますね。だからやっぱりこういう時期になるとそのハウスの中の、土の水分がどんどん上がってくるんで、やっぱり湿度がいっぱいになってくるんで、風をどんどん入れてやらないと、で風を入れたら入れたで温度下がってイチゴができにくくなるっていうその微妙なバランスのところで
難しいですね。
そうですね、それはやっぱ経験でしかやっていかれへんのかなと思います。う
ん、はい、ありがとうございます。次はコーナーです。
Let's open the door to the future. Hello world, interactive.
それって
ええやん。
このコーナーでは農業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。川浦さん、
はい、
どうですか？得したことなど。
得したこと、
はい、得したことです。
得したこと、良かったこと、
はい、
やっぱり食費、食費はそんなにかからないでしょうね。
ああ、お米とかはもう自分の家で作ったやつ。
そうですね、米は僕は市販のものは食ったことないんで、わからないんですけども、
はいはいはいはい、あとはお野菜とか、
ね、まあ、野菜もねあるんですけど、やっぱりその商品として出す分があるんで、
はい、
そんなにいいものというか、その形のいいものとかは食べたことないですね。ちょっと時期が遅れてしまったものとか、
はいはいはい、
もう出されへんようなものを家で食べてたんで、うん、得したことかどうかは分かんないですけどね。
うーん、じゃあ秋田小町とか一目惚れとか米ブランドあるじゃないですか、はい、ああいうのは食べたことはないですか？
まあ店ではありますけど、
ね、家では
家ではないですね。
やっぱり農家さんって自分らからしたらやっぱり美味しいものを新鮮ですぐ自分が作ったものを食べれるっていうのがあったんですけど、やっぱり
新鮮なのは新鮮なんやと思いますね。それは間違いないとは思うんですけど、
でもやっぱりそれは商品として出すから、あとの残ったものを河原さんたちが食べれるということ で、
まあ、味自体は変わらないんで、その点は問題ないと思う。
まあ、真っ直ぐなきゅうりだとか整った形してないでも、まあ、味は同じですからっていうので、意外ですね。それは
最近直売所でも形にこだわる編集をしたの人も多いですけどね。
やっぱり自分の育てたものを収穫して食べるっていうことで食へのありがたさとか食べ物への感謝っていうのはでもずっと小さい頃からされてるんで、そういうのはもうあるんでしょうかね。僕からしたらそういうのはとても貴重な体験なんで、まあ、改めて食べ物への感謝っていうのがあるんですけど。
食べ物への感謝ですか、はい、
一から作ってそれを収穫して食べるっていうのはなかなかできることがないんで。
ああそうですね、
はい、
感謝、そうですね、まあ感謝はあると思います。
はい、
思いますというか、やっぱりでもどうなんやろ、
やっぱり生産者の人はもうできてなんぼというか、それができて売ってなんぼというものがありますから、はいはい、感謝というかその過程を、楽しむじゃないですけど、まあ、そこできた、じゃあ売りに行こう、でお金を得ようという感じで家庭の一個として見る部分が大きいですかね。
どうでしょう。はい、
でも我が子みたいに育てて、我が子みたいじゃないですか、もう生き物で、
はい、
自分の身近なものとしてすごいあのなくてはならないものなのかなって思いました。はい、はい、
はい、ありがとうございます。それってエイヤンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World Produced by EN Project。
はい、では最後に川原さんに学生に向けて、何か一言よろしくお願いします。
はい、学生さんに向けて一言。
はい、そうですね、
やっぱり僕自身も、まあ、学生時代やったこともたくさんありますけど、やらなかったこともできなかったことじゃなくてやらなかったこともあるんで、ちょっとでも興味持ったらとりあえずやってみるっていうのはすごい大事やなと思います。でもし農業の世界にちょっとでも興味あるんであれば、もうどんどん飛び込んできてほしいと思いますね。まあ、イメージと違う部分はたくさんあると思うんですけども、それはそれで楽しいと思います。
農業っていう職業に就くには何が必要かっていうのはありますか。
何が必要、は
い、まずどこに行けばいいんですかね。
そう、資格とかは聞いたことはない。
資格は聞いたことないですね。
ないですよね。何が、まあ、農業必要なもの、
土さえあれば
まあそのノウハウとか、はい、育てるノウハウとかはどこで習ったり。
それはね、もう先生は周りにいっぱいいます。
じゃあもう直接農家さんに乗り込んで教えてくださいという感じで、
まあ、僕の今頭の中に入っている知識も今までの周りの人らの経験であったり、そういうのがやっぱり多いんで、資格とかいうよりは
現場での
経験ですかね。畑によって状況も違うんで、環境も違うんで、その一つの 畑で良かったことがまた違う畑でいいかっていうのはちょっとわからないんで、環境が違うんで。
じゃあみんなも農業しましょう。
そうですね。
そうですね。
はい、はい、本日のゲストは川浦農園の川浦さんでした。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。